おはようございます。最近すごい助かるようなものができたんですけれども、私の携帯に KBF 今どういうことやってるのかとかそういうお知らせが自動的に入ってくるようになってて、すごく私も助かってるんですけれども、皆さんも登録したかったらぜひこの KBF アット60623.r.at-ml.jp これにメールを送れば流れてきますので、特に12月いろんなことありますので変更もありますので、ぜひ登録してください。そしてあともう一つの知らせがあるんですけれども、この建物がもうずっともう十何年も使っててすごい感謝してるんですけれども、隣の幼稚園があのあって、そして来年の3月でもう閉まってしまうということで、そしてその建物が開くんですね。そしてまあいろんな理由があると思うんですけれども、まあ一つの理由は子どもの数が減っていってるっていうようなことがあって、いろんな幼稚園が閉まってしまってるんですけれども、またもう一つの理由は、そこの建物が現在の幼稚園を建てるんだったらどういう設備が作らないといけないといういろんなルールがあるみたいで、そして今の建物がそのルール違反っていうようなもので、そしてもう一つの理由は、そこの建物が、見て本当によく見ないとわからないんですけれども、大震災の時から歪んでしまったんです。そして、こっち側に家が建ててあるんだけれども、そっちが重たくてあっちの方に流れているんですね。そして、ですから、安全ではないって、基礎が歪んでるから危ないっていうことで、ですから、幼稚園が終わったら3月から、誰も入れないようになってしまうそこで。そしてゆっくり、チャイニーズチャーチも祈って、これからこの場所をどのように使うのかとか、当分それを置いて考えるようなつもりなんですけれども、土台が歪んでるといいものができない。そして危ない。そのようなものなんですね。霊的な世界もそうなんです。土台がずれてたら何を建ててもおかしいようなものになってしまうんですね。ですから私たちが、毎週時間かけて本物の神様が誰なのか勝手に思い込んでこうなんだとかそういうものをしてしまうと結局土台が歪んでしまって、そしてその上に立てるものがずれているようなものになってしまいますので、ですから私たちがじっくり神様、そして神様の種類の愛はどういうものなのか、私たちが頭だけでそれを理解しているのではなくて心で理解しているのかとか、そのようなものを時間かけて勉強しています。そしてコリント第一手紙13章、今週は6節なんですけれども、もう一度4節から6節読んでくれますか。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。
6節は今日勉強したい文章なんですけども、もう一度6節読んでくれますか。
不正を喜ばずに真理を喜びます。
私、子供からの時からこれを読んで、あ、そうやな、そうやなって、もうこれはすぐもう見てわかるからもう飛んでしまって、じゃあ次のことこに行こうって、もう誰でも当たり前って、悪が神様は神様やったら悪は嫌い、もうそれは当然よなって、真実が好きなんだな、ああ分かった分かったって、昔からそうやってあっさり考えてるんですけれども、頭で分かってても心の中で理解しているのはまた違うものではないかなと思うんですね。そして自分の心の中でも、頭で分かってても心がまだついてこないというようなものあるんじゃないかなと思うんですね。 神様悪が嫌いなんだって言ってても本当にそれ信じているのか、本当に信じているの、神様が悪が嫌い、悪いものが嫌いなんだって本当に信じているの。そしてよく僕もこういうことを口から出してしまったことあるんですけれども、例えばなんか、大災害、地震とか嵐とか津波とか、そういうものがあって大勢の人が死亡してしまうと、クリスチャンでもね、神様怒ってんちゃうかって言っちゃうんだよね。あ、神様が怒ってるからあんなこと起きたんじゃないかとか、けどそれが言ってしまうと、ちょっとゆっくり考えてみると、あ、じゃあなんかそういうのあったら、じゃあ神様のイメージは悪のものは嫌いなんだけれども、心の中で信じているのは、なんかそういう自然がなんか変な、もう、嵐とかその起きると、あ、神様怒ってんちゃうか。だからイメージが結局神様が天にいて、やっつけてやるっていうような、そして、それが私、神様やるようなもんなんだって、だからあいつらがどこまでそんなことやるんや、じゃあこれ送ってやるって、そうだってざまみろって。ほらって悪いからあんなことになるんやとか、そういうような考え方をたくさんのクリスチャン持ってるんですよ。ですからスルスルスル、このコリント、あ、そうなんだ、そうなんだって、悪は嫌いなんだって読めるんだけども、心の中で違うもの、考えてるんですね。マルコの4章の35節から41節、そのような大災害みたいな、その嵐みたいなものがあるんですけれども、ちょっとそれ読んでくれますか。マルコの4章の35から41。
さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。
この御言葉を想像してみますと、なんか神様が天にいて、そして一人息子と弟子たちがボート乗ってて、ちょっと脅かしてやろうじゃないかってなって、じゃあこの嵐がプワーンと起こって、おーおーって、そういうイメージじゃないですね。これと似てるんではないかなって。私テキサス、先々週いたんですけれども、レンタカーしたんですね。大きな車をレンタカーして、そして高速道路で走ってたんですね。でアメリカの車は自動スピード設定があるのですから、そこすごいスピード、110キロに設定したんですね。そしてそれを設定すると、坂あっても下り坂あっても安定してるんです。110キロちょうどって。けれども僕がそれを見てて、危ないなとか気をつけた方がいいなと思ったら、ちょっとでもアクセルとかブレーキ押すと、ストップなって、そして自分で運転ができるんですね。でこの御言葉、この話を読むとそれと似ているんではないかなと思うんですね。自然が自然に動いている、自然に動いてて、そして危ない状況になっ った時にはイエス様が立ち上がって自動設定紙をポンって外して命じて止めたんですね。ですからこのイメージ、直接嵐とか地震とかそういうのがもう直接神様がやっつけてやるとか、そういうようなイメージはずれてるんではないかなと思うんですね。神様は悪を見て、悪をわざとやってやろうじゃないかっていう、そういうような性格ではないっていうのはコリントの第一手紙書いてあるんですね。私が最近プーケットっていうタイランド行ったんだけど、前はね、津波があったんですね。たくさんの人がそこで死んでしまったんだけれども、まあ、ある人はそれは神様の裁きなんだっていうようなことが言ってたんですけれども、そういう直接な裁きではないんじゃないかなと思うんですね。自然がこの地球がどんどん年取っていってる。そして縮んだり晴れたり、いろんなことがあって、海の中にはそういうひびがあって、ですからそういうようなものがではないかなと思うんですね。直接神様がプーケットのやつらはもうやってやろうって、そういうものではなくて、それだったら神様っていうのはもうものすごい恐ろしいような愛の人ではなくて、もう人をやっつけるようなものなんだなと思って、皆さんもどうでしょうか。自分の人生の中で本当に信じているのは何ですか。何かあった時にすぐ神様は私を攻撃しているんだと思うんですかって、それだったらその考え方歪んでますよって、ずれてますよって、コリント第一手紙13章とまた違うものじゃないかなと、思いますね。確かに神様は悩み、秘伝、問題、事故、使うことができます。それを使っていいものを生み出すことができます。確かにそうなんだけれども、直接的になんかやっつけるっていうか、そういうものではなくて、ただ神様はそういうものを使って、そしていい方向に持っていくって、特に神様の子供の場合はそういい方向に持っていくことができるんですね。私が何年か前にがんになった時に面白いことを経験したんですけれども、あるクリスチャンが私のとこ来て、そして話を聞いてたら言おうとしてるのは、ロブはいろんないけないことやってるからこんなことなってるんちゃうかっていう、神様の裁きちゃうかっていうようなクリスチャンがやってきたんですね。あ、そうですか、ちょっと祈っときますっていうこと。また別のクリスチャンがね、悪魔が攻撃してるんちゃうかというのよ。ね、あるクリスチャンがこれは悪魔の働きで、あるクリスチャンこれ神様の働きだから、おかしい。じゃあそんな入り替えできるんですか。しょっちゅう神様のやってること、悪魔のことポッポッポッポッポって、あ、今度ははいバトンタッチ、はい、じゃあ次私がやるんですって、そしてはい、じゃあ悪魔、はい、じゃあ今度は悪魔、そういう簡単に入れ替えができるんですかって。けれどもクリスチャンの中でそういうものがあるんですね。ある人は悪魔にせいにする、ある人は神様のせいにするっていうようなもの。そして今度は海生病院の先生の説明を聞いたんです。海生病院の先生が私の、食べ方とか全部調べて、そしてそこで発見したのは、私が毎週月曜日になったら、炭焼きでバーベキューをほとんど毎週やってたんですね。そしてその先生が言ったのは、あんだけね炭焼きでバーベキューしてたらあのがんになるのは当然ですよって言われたの。食べ方とストレス、それが巻き込まれて大腸があんなことになったと思いますよって、それが先生の意見なんですね。そしてそれは私でもそうなるよって、そんな食べ方してたらって、ですからもうバーベキューはねお盆の時に一回にしてくださいってね、そのぐらいだったらいけるけれども、毎週はこれは。そしてあと説明したのは、いっぱい焼いたんですよ。そしていっぱい焼いて、それがお弁当に入れたりずっと食べてたんですね。ですからね、先生がまあそんなにやったらもう、いくら手術でもなりませんよって言われちゃって、その自然な部分が大きかったんですね。けれども神様は今度それを使うことができる、 成長のために、いいために使うことができる。そして今度は私たちがもう信仰を持たないで暗いことばっかり考えてたら、今度は悪魔もそれを使うことができるんですね。その天のお父様、どういう人なのかっていうのは非常に大事なんです。それがずれてると何もかもずれてる。ちょっとドラマ、ちょっといきなりだけど、周平息子の役取って、ね、ちょっと来て。いやちょっと置いて、いらん。こっち。周平、昨日のことでちょっと話があるんだけど、ちょっと来て。周平、お父さん愛してますか？
愛してます。
よかったね。もう一回言って、愛してますか？
愛してます。
あ、よかった。じゃあ座ってたな。気をつけてな。そういうお父さんどう思いますか、ね、結局その顔ね、普通嬉しそうな顔けど無理やりのスマイルやったんですね。さっき愛してますかって、ってなぜ言うと、影のとこにボチンボチンボチンって思いっきりやられててるから。ですからね、それだったら愛の関係ですか？土台がずれてますね。土台は恐れなんです。多くの人、クリスチャンの中でもいるんです。神様の関係っていうのは、土台は恐れなんです。イエス様信じなかったら地獄に行くっていう脅しが聞いたから救われましたとか、確かに多分 地獄というものはあると思いますよ。けれども、そのような動機で、怖いから、ひどい目に遭わされるから、ビシビシされるから、ですから愛していますっていくら口で言っててもね、裏んとこではね、本当に深いような愛になれないんですよ。本当にリラックスして安心して関係を持つことがなかなかできないんですね。大勢の人はこのような関係を持ってるんです。なかなかね、神様を信じてるって言ってても、中は怯えてる、怖いからって、影のとこでいろんなことがあるからっていうような、それだったら結局信じてるのは、神様は悪が好きなんだっていうようなことになってしまうんですね。ずれてるんですね。神様は愛なんです。もちろんこの世の中ではいろんな大変なことあるんですけれども、神様は直接、じゃあこいつやってやろうじゃないかって、もうキッチンに連れて行ってバシバシやって、そして今度、ま、もう無理やりスマイルつけてもらって、そしてみんなの前に立ってもらって、これは本当の神様のようなものではないんですね。もう一つのことはあるんですね。で、それは、ここに書いてある、もちろん6節読んでくれますか。
不正を喜ばずに真理を喜びます。
真理を喜びます。真理をより喜びますって。そしてこれも、もうバーって読んで、ああ分かってる、真理を思えるかもしれないけれども、ちょっとこれ考えて、真理、神様真理が好きなんですって。そしてそれを考えるとね、愛の世界では違うような愛が、真理を大切にしないような愛があるんですね。そして私が辞書で調べたんですけれども、辞書調べたら、ロマンスっていう単語を調べたんです。そしてこれは英語の、辞書なんだけれども、ロマンスは、 こういうものですって、多くの場合短い期間の憧れ、そして、何かを夢のようなものとして大好き、夢のようなものとして大好き、そして夢のような考える癖、それはロマンチックっていうようなもので、そして今度これもここまで書いてあった、事実を無視するような夢の世界、それがロマンスなんです。事実を認めないようなものはロマンス、ファンタジーなんですね。ああこうなってたらいいな、ああなってたらいいなって、事実は違うんだけれども、夢の世界で、わあ、ね、ある男性が来て白い馬を乗ってチャカチャカチャカチャカチャって、そして私をこうやって私を拾って、そして二人でバーって行って幸せになっていくって、ああって、でそういう、それがそのロマンスなんですね。そしてある人はそれが愛と思ってるんです。ですから小さな時からアニメとか本とかロマンスの本とか、それを読んで、これが愛なんだ、これが愛なんだ、これが愛なんだって、それが信じてしまって、で今度そういうような習慣、そういうような考え方を育てた人は、下手したらクリスチャンになった時に愛の話聞く、神の愛の話聞くと、ファンタジーのようなものがくっついてしまうんですね。私カウンセリングの中でこれを発見、何回も発見したことあるんです。ファンタジーの世界なんですね。そしてそのファンタジーの世界の中で、ここまで行ってる人たちもいるんだけれども、なんか日曜日は、私は日曜日礼拝教会では私はヨハネですってけれども、月曜日会社行くとヒロキなんですね。教会行くと特別な名前を持ってて、そして今度はその名前と一緒にね、会話もあるんですね。その月曜日の会話、会社の会話と教会に使うような会話、まあ、全然違うんですよ。別世界なんです。ファンタジーの世界なんですね。ですからもうハレルヤとか感謝しますとかアーメンとかいろいろね、無理に出してて、もちろんそういう単語が大事な単語なんだけれども、無理にそれを出してしまって、この自分の日曜日のイメージ、ほんでこの月曜日のイメージが別人なんです。それがファンタジーになってしまう、自分の信仰生活がファンタジーになってしまう人もいるんですね。イエス様はこの地球を歩いてた時に、そういうファンタジーを作るような人じゃなかったんです。イエス様が本当に普通に普通の服を着てたんです。普通のなんか銀色とか派手そんなんじゃなくて、それでよく絵の中では光ってビンビンビンってなってるんだけれども、イエス様は普通だったんですよ。それだけじゃなくてね、家にはねお風呂なかったと思う。調べによると、だから毎晩ねお風呂は入らないでね、寝てたんですね。だからね、ちょっと匂ってたと思うんですよ。あ、けど他の人もみんな匂ってたんですけど、普通だったんですよ。そして手は大工さんの手だったんです。なんかソフトの綺麗な指輪とかそんなじゃなくてね、もう本当に硬いような大工を持つような手で、ひょっとしたらあっちこっちちょっと傷もあったかもしれない。大工の時に怪我があったり。ですが本当に普通の人で、そして今度いろんな奇跡を起こしたんだけれども、その奇跡がなんか神秘的な空気が入ってきて、ううなって、それでは名人、そんじゃなくてね、このボートの中で立ち上がって、あら、もう止まれって言って、別にね、なんかね神秘的な空気が入ってきて、そういうもんじゃなくてね、普通な現実的な動きをしてたんで、その中で奇跡が起きたんですね。周平ごめん、何回もいじめてちょっと前に来た。ちょっとこれもちょっと考えてみましょう。例えばね、周平が大きな病気があって、そして祈ってほしいって言って、そして僕が一つの祈り方は、 天道様、本当に周平を送ってくれてありがとうって、お友達になれたことありがとう。そしてあなたがもう何も、もうあなたがもうできないものがないので、でそれで普通に祈ることができるんですね。もう一つ祈り方。アーメン。あれ、そして今度は霊的な空気を作って、そしてハーハーして、ハーハーして、そしていろんなもう霊的な言葉を出して、そして今度頭をこうこうこうして、聖書どこで教えてるんですか、それ。そうやって空気を作りなさいって。もう呼吸を早くして、そしていろんな、そういうような、神様はね、真実が好きなんですよ。真実。正直にやってほしいんです。不利が嫌いなんですよ。ですから、その不利して、やってて、そしてその後に人格を変えて、全然違う人になっていくっていうのは、矛盾してます。矛盾してます。神様は、本物のあなたが好きなんです。本物の、本当のあなたの心好きなんです。自分らしく祈ってほしいんです。自分の心から祈ってほしいんです。ごめんね、また。神様の愛はロマンのファンタジーの愛ではないんですね。真実があると喜ぶ。こういう考え方も私も思ったことはあるんですけれども、ずっと、頭の中で許されているっていう理解があったんですけれども、心の中では本当のことを言いますと、神様は私に対して呆れてる。がっかりしてる。拗ねてる。なぜ言うと、生まれた時から今までの失敗全部分かってて、そしてそれが全部分かってるから、まあ今は口先でね、うん、許してあげるよって、許してあげるよって言ってるんだけれども、心の中ではそれを認められない。今までやったことを思い出して、思い出して、きっと神様もそのように考えているんじゃないかなと思うんで、で、そういうとこがあるんですね。けれども、神様はそのような真実を分かっているんですけれども、それに焦点を、そのようなものに焦点を置いてないんですね。まず神様はどのように考えていると言いますと、一つは私たちと私たちの罪っていうのは一生分けられないようなものとして見てないんです。私たちの存在、そして罪っていうのは別なものとして分かっているんですね。一生この罪がくっついてくるって、そういうような考え方が、思ってないんですね。今読む時間がないんですけれども、許されるんだったら、詩編の103、12節にそういうことが、書いてあるんですね。ですから私も、子供を押し付けするときに、注意するときに、私の注意の中で、こういう文章がよく出すんです。これはあなたらしくないっていうの。ね、こんなことしたのって。これがあなたらしくないって。あなた将来本当に神様に用いられると信じてんのよって。あなたらしくないのよって。で結局分けてるんですね。よく親が逆なこと言うんですね。あなたいつもこうやからって。何をしても変わらないなとか。それで結局その人の成長を縛ってしまうんですね。神様はそういう人じゃないんです。神様は何を見てるというと、コリント第二手紙5章の10何、7節読んでくれますか。コリント第二手紙5章の17。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
そのように見てるんですね。イエス様主として受け入れるんだったら、いつまでも 失敗、あの人はそういうもんなんだって考えているんではなくて、自分の霊はその方に住んでいるって、私たちの中に住んでいるって、そのように考えている。そして聖霊が私たちの中にいるから、どんどんどんどん古いものを手放して成長していくんだなって、そういうような前向きなあのものが見てるんですね。ですから、喜んでるんです。これからだぞっていうような考え方なんです。神様がこれからなんだって、ね、過去はいろいろあったけどこれからよっていうような前向きなものを皆様を見ているときに、そのように見ているんです。先のことを見ている。そしてその先のことは嫌なものではなくて、いいものとして見ているんですね。そして私たちが本当にそれを理解してて、もう神様と競争したり喧嘩したりとか、そうじゃなくて、本当に神様と共に生きているんだって、自分の人生がもう 100% 手放して、もう本当に神様は私をもう愛してくれているんだって、それを認めようって、裏で陰でやっつけられるとか、そうじゃなくて愛してくれているんだって、それが理解すると、今度はね、導き、神様の導きは簡単になってくる。なぜ言うと、神様と戦争してないので、思ったことがそのまま神様の導きというようなことがどんどん増えてくるんですね。自分がこれが欲しいけど神様どうやろうなって、それだったらまだ喧嘩しているような、あの分裂みたいなもんがあるんだけれども、本当に神様すべてもう任します、あなたがもう自由にもう私の人生を使ってくださいって、本当に委ねますって、そのような土台で生きると、今度は思いついたもの、これやろうとかこれしようと思ったら、多くの場合それが神様の御心、なんですね。神様は私たちを見ると、先のことを考えているんですね。これは繰り返し聖書の中で、旧約聖書でも新約聖書の中でもあるんですね。旧約聖書の創世記やったら、アブラムという人がいて、そして神様はアブラハムに声かけて、あなたの名前を変えますって、そしてあなたの名前はアブラハムじゃなくて、アブラハム、名前あなたはアブラハムって、そしてその意味は多くの国の、たくさんの国のお父さんっていう、けれどもそれが断言した時にはアブラハム子供一人もいなかったんですね。神様そのように見てたんです。これからものすごい用いられるよって、あなたの名前はアブラハムよって、そうやって私たちを見るんです。過去のことじゃなくて将来用いられるぞって、そうやって見てるんですね。でこれがアブラハムの話だけでもういっぱい入ってるんです、聖書の中で。旧約聖書の詩式の6章の11、12だったら、ギディオンという臆病がいたんですね。そしてもうギディオンがもう本当に弱虫で、もう自信がないような人だったんだけれども、神様がそのギディオンのとこ行って、偉大な戦士って呼んだんです。もうギディオンがはって偉大な戦士ってそのように呼びかけたんですね。これからあなたが持ちられるよって偉大な戦士って、神様そういう考え方を持っている、そういう癖があるんです、そういう性格なんです。私たちを見るとそうやって見ているんです。これからだぞっていうような考え方が持っているんですね。まあ、有名なシモン・ペテロもそうなんですね。前の彼の名前の意味は、直訳すると、雰囲気として直訳すると、バタバタ、背骨のない男、そのような、って何でも、もう立場取らない、何もかも合わせてしまうって、彼の名前そういうようなニュアンスがあったんですね。そしてイエス様が、いやこれからはあなたはペテロよって、ペテロっていう意味は岩って、しっかりしたものになるのよって、これからしっかりして、そしてけどそれが言った時に自動的にそうなったんじゃなくてね、もうしょうもない行動まだ取ってたんですよ、まだ。けれどもだんだんだんだんしっかりした人になっていったって、 これが神様の性格なんです。こういう人なんです。こういうようなことを考えているんです。それが神様なんですね。神様の真実、だんだん見えてきたのは、これルカの10章の21節読んでください。ルカの10章の21節。
ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。
神様の真実、神様真実好きなんですけれども、もう一度読んでください。どういう真実ですか？どの種類の真実ですか？
ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。
これを読んでみますと、神様の真実というのはめっちゃ難しい、学者かわからないしかわからないような難しいものじゃないんですね。神様の一番重要な真実、一番大切なものっていうのは子供もわかるはずなんです。そしてですから私いつもチェックしてるんですけれども、メッセージした後に子供に聞いてどう思いましたかとか、そして分からへんって言うと、ああ失敗したなと思うんですね。けれども具体的に、いや今日の話はねこうでこうでこうでって言うと、はあ、よかったと思うんですね。なぜ言うと、神様の真実は子供のような心を持った人が理解できるんです。そして大人を持っているような人はなかなか理解できない。自分の賢さ先頭に走ってもらって、どうにかもう研究して理解してみようという、そういう人なかなかね神様とつながらないんですね。逆効果、離れていく、余計困難してしまう。なぜ言うと子供のような心を持ってないんですね。神様は私たちから何を望んでるっていうと、信頼してほしいんです。賢さで、認めたって、それだったら信仰はいらないんですね。愛の関係では信頼が大事なんです。そしてその意味は、私たちが全員じゃあアホになりましょうっていう意味じゃないんですね。私たちの賢さを委ねた心で使えばいいんです。神様、今私を考えるんですけれども、私の考え方を導いてくださいって、そういうような委ねた心で私たちの脳を使うと、神様が導くとか、いろんなことを教えることができると思います。皆様どうですか？神様をどのように考えているんですか？悪の好きな方と思っているのでしょうか？もしまだそれを整理できてなかったら、今日お勧めしたいのは、今読みませんけれども、家でゆっくり ルカの15から11節から32節の話を読んでください。ここではお父さんと息子さんの関係の話にあるんです。そしてその話の中で、どうしてイエス様がそれを出したと言いますと、その時代の人たちが旧約聖書しかなかったので、その教えにこだわってしまって、間違えたような考え方を神様に対して持ってたんですね。ですからとうとうイエス様は、天皇とお父様っていうのはこういうものなのよって、そしてこの話を出したので、皆様も今週この御言葉を読んで、この話を読んで、そして神様はどういう人なのかということを、これを読みながら想像して、健康なイメージをこれから作りましょう。お願いします。じゃあ祈ります。 天道様、私たちが、歪んだような、建物そのようなものなりたくないので、本当にこれから私たちが御言葉を読んで正しく、あなたの愛を土台にしてあなたを見ることができますように、心の中に働いてください。そして心の中でそういうような間違えた矛盾しているようなものがあるんだったら、私たちがそれを気づいて手放すことができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。